ご機嫌いかがですか。カンボジアでは1975年から1979年の4年間に800万の人口の半分が革命軍の手によって無残に殺されました。ではそんな恐ろしい体験をしたにもかかわらず、妻や幼子と共にその困難の中を生き抜いてついに脱出した一人の男性に会うことにしましょう。彼らの命は解き放たれたのです。パシフィックガーデンミッションがお送りするノンフィクションドラマ、解き放たれた人生にようこそ。あなたは一日の終わりに帰るお家をお持ちですか。よかったですね。豪華であろうとガタピシしていようと、家はないよりある方がマシです。でもホームレス、我が家を持たない人がかなりいるのです。もう100年以上も前の1877年、ある人々がこのホームレスの人たちのために心を痛めて活動を始めました。その時以来、彼らが立ち上げたミッションは今に至るまでその入り口を開いています。必要が増すにつれて、パシフィックガーデンミッションはそれに応えるために組織を大きくしてきました。ここではホームレスの男女子供たちが食べ物、ベッド、清潔な衣服、そして医療と歯の治療をすべてタダで受けられます。カウンセラーたちは彼らがホームレスにならざるを得なかった深い問題に助けの手を述べます。そして新しい人生への道を示すのです。ではあなたがご自身と向き合い考えるために、全世界にお送りする解き放たれた人生第1981話、ヴェク・フォンタイン物語パート2、どうぞお聞きください。1975年4月17日、共産主義カンボジア人よりなる赤いクメール革命軍が首都プノンペンに着くと、彼らは直ちに人々を町から追い出し始めました。たちまち街路は避難民の波であふれました。この物語の主人公もその避難民の一人です。彼の名はヴェク・フォンタイン、妻の名はサモアン、そして赤ちゃんの名はウィプホーサナと言います。フォンは赤いクメールの手にかかって死ぬべき人々の特徴を典型的に表しています。町中で育ち、大学で学び、弟は腐敗した政府軍の将校でした。彼はまたクリスチャンで、キャンパスクルセードのカンボジア支部スタッフでした。赤いクメール支配下の村々で6ヶ月間飢餓対策配給作業に従事した後、フォンとサムアン、そして一人の友人はそこを脱出してタイ国境に近いバタンバン州に逃げ、自由を勝ち取ろうと決心しました。彼の話をお聞きください。
明け方、私たちは村をそっと抜け出しました。赤ん坊を抱えていましたが、彼は泣き声一つ上げませんでした。私たちは近くの小さな駅を目指しました。夜通し雨が降り、腰まで水に浸かりながら水田のぬかるみの中を歩き続けました。
ちょっと休みましょう。ひどいぬかるみよ。赤ちゃんを少し抱きましょうか。
いや、8ヶ月になるのに軽いなと考えてたんだ。
十分に食べていないからよ。だからバタンバンに逃げて国境を越えなきゃと思ったの。
カン、列車の到着時刻を知ってるか。
今日も一度は通るはずだ。時刻表なんてないと思うが、日に多分一度は音が聞こえたよ。
多分？
今この国では何一つ信用できないんだ。でもこれがバタンバンに行く一番いい方法だ。 赤いクメールの監視兵に止められない限りはね。
よかった、頑張って線路まで歩きましょう。
日が暮れるまでにもっと雨が降るな。
ああ、今は雨季だからね。
途中一人の監視兵と出くわしましたが、二三の質問をしただけで通り過ぎました。列車は来ず、夕闇が迫ると再び雨が降り出しました。
どうせいでも雨はこの子にかかってしまうわ。
村へ引き返すかね。
雑草の角で殺されるわよ。
その通りだ。それにこの雨にも感謝しなきゃ。確かに僕たちは疲れ、ずぶ濡れで凍えてる。
それに腹ペコだ。
そう、腹ペコ。でもこの激しい雨で監視兵がかなりそばを通っても僕たちに近づかないよ。
この雨の中を立ち止まりたい監視兵なんていないからね。
ああ、本当だ。奴らが僕らを探さない理由があるとすれば、この雨しかない。
なら、引き返さないで、この雨に感謝しましょう。なんとか赤ちゃんを暖かくするわ。
線路を8キロほど歩くと、駅がありました。そこにいた監視兵が質問を始めたとき、列車の音が聞こえました。
汽車だ。行き先も正しいぞ。
ええ、でも見て、赤いクメールの兵士でいっぱいよ。
一緒に乗せてくれそうもないな。
あなた見て、2ヶ月前に乗った時親切に教えてくれた兵士が乗ってるわ。
本当だ。あ、こっちを見てる。あ、走ってくるよ。
奥さん、今までどこに行ってたの？
あの時言われた通りのことが起こったわ。ジャングルで汽車から降ろされ、その時から食うや食わずよ。
まだバダンバンに行く気なのか？
ああ、なんとしても。
ならこの列車に乗った方がいい。そこに行くからね。おーい、監視兵、この人たちは俺の親戚だ。この列車に乗る許可を与えたから。
その兵士マオが私たちを列車に乗せるのを監視兵は黙って見つめていました。この赤いクメールの兵士が二度までも私たちに親切にしてくれ、私たちを親戚と言ってくれたおかげで、こうして安全にバタンバンに行くことができる。それはまるで奇跡に思えました。着くとその町はかなりの範囲で破壊されていて、兵士の他はほとんど誰もいませんでした。親切な兵士マオは食料と私たちが彼の親戚であるという通行許可書もくれました。それからノレア村に行くように言って、そこまで一緒に行き村のリーダーに紹介しました。2ヶ月間私たちは十分な食事ができました。それから赤いクメールはすべての米を没収し、私たちの食料を飢餓食レベルにまでカットしました。でもある日、避難キャンプを訪ねた私に大きなご褒美が待っていました。
あなた、どこでそんなに大きなココナッツを？
はあ、木のてっぺんだよ。村のリーダーが自由時間に木に登れたら、そこで取ったココナッツのうち一つをやろうと言ったんだ。
今までココナッツの木に登ったことあるの？
一度も。最初は幹にしがみついて登ろうとしたけど、樹皮で胸をすりむいただけで登れなかった。それから人が両手両足を使って猿のように登る姿を思い出したんだ。そしてココナッツをいっぱい取って一つもらえたってわけさ。
じゃあ割って。もし一日に一つココナッツがあったら飢えなくて済むわ。
このココナッツが命綱になりました。時には人が取った魚と交換することもありました。ノレア村には上の他にも危険なことがありました。その中で最悪なものは赤いクメールの告発制度でした。新社会を害する言動をしたかどで告発されたものはコサンと呼ばれる夜の集会で村人たちの前に引き出されるのです。妻と私ももちろんそれに参加するように言われましたが、そこで見聞きしたのは信じられないことでした。
怠けてる？あんなに病気で弱って立ってるのもやっとなのに、なんで怠けてるって訴えられるの？
彼を告発した男が日頃リーダーにおべっかなタラタラだったのを見てるだろ。彼の覚えがめでたいように指令に忠実なところを見せようと必死なんだよ。
え、最低ね。でもあの赤いクメールに不忠実だって自分の夫を訴えたあの女はどういう気なのかしら。
夫が邪魔だったんだよ。これで彼女はもっと米をもらえる。あれは米の共産主義者だね。
でもご主人は殺されるわ。なんてひどい制度なの。
その制度はまさに死に至るものでした。一度古参に引き出されたら死を覚悟しなければなりません。二度目はまず確実に刑の執行でした。ノレア村では死刑の執行は土手で行われました。方法は竹の棒で首を強く打ちつけるのです。死体は川に転げ落ち、それで埋葬の手間が省けるというわけです。私はしばしば遠くから犠牲者の悲鳴や命乞いの叫びを聞きました。妻と私は都市の出であることと教育を受けていることで特に気をつけました。リーダーたちが疑いの目を向けるには十分な資格だったからです。このような状況の下ではイエス・キリストについてはギリギリその必要があるまでは誰にも話しませんでした。ほどなく村の私のグループの一人が私たちの違いに気づいて、その時がやってきました。
ほん、お前さんは人と違うな。古参で誰も枯渇しない。自由時間には年寄りが水を運ぶのを手伝ったりしてる。なんでそんなんだ？
私は静かにその男や私に興味を持った人々に、もし私が変わって見えるとすれば、それは私のうちに生きているキリストのゆえだと話しました。彼らもイエスと個人的なつながりを持つことができることも。ほとんどの人は怖がりましたが、そのうち二人の人がクリスチャンになりました。その間、妻と私はこれらの人々やマニラで訓練を受けていた時に会ったキャンパスクルセードのスタッフのため、そして自由解放のために祈っていました。グループの中に中国人女性のニャン夫人がいました。彼女の夫はバタンバンで赤いクメールの車を修理していて、時々そこを訪れることを許されていました。訪問から帰ると彼女はこう報告してくれました。
町で赤いクメールのリーダーの男に会ったよ。名前はヒム・サロム。あんたたちがクリスチャンでキャンパスクルセードとつながりがあることを話しといた。
赤いクメールに話したの？私たちの死体を見たいんですか？
いいえ、奥さん。その人は全く違うんだよ。革命には反対で、私たち同様カンボジアから脱出したいんだって。
それが本当で、彼がスパイでないことを祈るね。
もちろん、あんたたちをスパイに売るなんて絶対にしないよ。
ある日、妻と私はノレア村を去ることについて神の御心を求めて祈っていました。その日の午後、ニャン夫人が その男ヒムサロムからの手紙を持ってきました。私たちは人のいないところでそれを読みました。
読むわね。親愛なる兄弟姉妹フォント・サモアンへ。私は急いでカンボジアからタイへ脱出しました。お二人をお連れする暇はありませんでした。あなた方に会ったことはありませんが、私たちは共に天の父をいただく兄弟姉妹です。お二人もどんなにそこを出たいでしょう。でも心配しないでください。いつの日か私が戻ってお二人を連れ出すか、誰かを連れ出しに送ります。神様のご加護を。
一度も会ったことのない僕たちに、こんな親切な手紙を。
なら神様は、彼、サロムとこの手紙で、私たちの祈りに答えてくださってるのよ。
うん。今の神様の答えは、待てなんだ。神様の働かれる時を待とう。
ニャン夫人との交わりは次第に深まり、私はしばしばココナッツを彼女と三人の子供たちにも分けてあげました。
北の方にワットコアという村があって、そこにはここよりずっと多くの食料があるらしいの。そこに移らない？
そんなことできるの？
ええ、多分。夫に許可を取ってもらうわ。
それで君たちは行けるかもしれないが、僕たちは無理だろう。
そのことは考えた。あんたたちは親戚だと言って、お二人の許可ももらうわよ。
それは嬉しいわ。
その代わりお願いがあるの。あんたたち、前の村を出てここに来る時の奇跡のお話をしてくれたでしょ？同じ奇跡が起こるように祈って。
それから間もなく、ニャン夫人は私たち全員のワットコアへの正式な許可証をもらってくれたので、私たちは出発しました。1ヶ月後、私たちが出た後にノレア村を脱出したという一人の女性に出会いました。何でも私たちが出て何日もしないうち、多くの人々が虐殺されたということでした。妻と私は喜び、この危機から逃れさせてくださった神様に感謝しました。
命が助かったことを神に感謝しただって？
もちろん。心からね。
心から？誰に感謝したの？神様に？あんたたちに神に感謝する権利なんかない。感謝してほしいのはこの私よ。ここに来る許可証をもらったのは私よ。あんたたちに良かれと思ったから助けることにしたのに、間違いだったわね。私に感謝しないで、なんで神になんか感謝できるのよ。
神様に感謝するときは、あなたのことも尊敬してますよ。あなたは神様が持ちようとして選ばれた器です。私たちは心の底からありがたく思ってます。
聞きたくないわ。当局に言ってやる。あんたたちはクリスチャンでアメリカのために働いてて、マニラで訓練を受けたこともね。そしてあんたたちの神様とやらがどう守ってくれるか見させてもらうわよ。
それが長い悲劇への道のりの始まりでした。でも最も深い傷を負ったのはニャン夫人自身でした。彼女から私たちに対する訴状が出されましたが、審査に当たった役人は何の罪状も認めなかったので、特に罰されることはありませんでした。ほどなく赤いクメールはニャン夫人にバタンバンの夫のもとに帰るように言い渡しました。とかくするうち、ワットコアでの食料の供給は日増しに少なくなりました。妻は粉引き場で米の粉を引く仕事を命じられましたが、私の方は一度に2週間も村を離れなければならない仕事でした。
私の仕事は一つとてもいいことがあるの。ウィポーサナをいつもそばに置いとけることよ。あなたはどんなお仕事？
ジャングルで竹を切る仕事なんだけど、そこはタイとの国境からほんの16キロしか離れてないんだ。
国境を越えて脱出するのにきっといいわね。
うん、でもやってみようとは思わないよ。君とビーポーサナが一緒でなければ国境を越える気はない。だからもし僕が帰らなければ、それは僕が赤いクメールに殺されたか病気で死んだということだ。
30組の家族が近くのチェングクダー村に移されることが発表され、私たちもその一組でした。ついてみるとそこは食料が少なく規律も厳しく、私たちはかつて近くのパゴダ、仏教の塔が赤いクメールに破壊される前に僧侶が住んでいた小さな家の一室に住むことになりました。赤いクメールへの恐怖心はとても強く、自殺者は後を絶ちませんでした。チャンスがあれば、夫たちは妻を置き去りにして我先にと逃げました。そのような悪条件の中でも、私たちは同心の人々とキリストへの信仰を分かち合い、一人が改心して信仰を持ちました。しかし妻のグループリーダーが問題の告発をしたのです。
古参が開かれるからあんた出廷するのよ。
古参に？どうして？
あんたが役立たずで危険なことを証明してやるから、今夜を待たずに今開くからね。
妻はアンという女性にそそのかされた多くの人によって、怠け者で反抗的、アメリカの CIA の手先だと告発されました。一命は免れましたが、この次はもう容赦しないと言われた彼女は、私たちの小さな部屋に泣きながら帰ってきました。
なぜアンはあんなことを言ったのかしら。
誰かがそそのかしたのかもしれない。あるいは君を告発することによってもっと食べ物やいい仕事をもらえると思ったのかもしれないね。
でも私が CIA とは何の関わりもないことを知ってるのに。
サモア、彼らを怒っちゃいけないよ。僕たちには神様がおられるんだから祈ろう。神様のお守りをお願いするんだ。彼女が君の友達になれるようにもね。
それから間もなく、妻を告発した女性の夫が元教授だった友人と共に私のところにやってきました。彼らは一緒にタイに逃げないかと誘いましたが、私が家族を置いてはいけないと話すと立ち去りました。彼らは家族を残して脱出を敢行しました。彼らの一人はアンの夫だったので、彼女は自暴自棄になりました。妻のことを多くの罪状で訴えたのに、なんと彼女は慰めを求めて妻のもとにやってきたのです。
どうしたらいい？赤いクメールは夫が逃げたことですごく怒ってる。今度は私のことも不忠実だと懲らしめる気よ。今子供を守ってやれるのは私一人しかいない。あんたを訴えた私を憎んでるわよね。
いいえ、怒ってないわよ。
だとしたらあんたはとても不思議な人だね。サモアン、私の心は毎日とっても悲しい。私のこの世の命なんてまるで亡きに等しいもの。子供のことがなかったら今日にも自殺しちゃってるよ。
アン、私にも悲しいことがいっぱいあったわ。でも私にはイエス様が共におられるから、心はいつも平安よ。
そんな話は一度も聞いたことがなかった。
なら私の話を聞いて。あなたも心に平安を持てることを知ってほしいわ。起こった恐ろしい出来事はこの世の罪のせいなの。赤いクメールに対しては何もできないけど、彼らのために祈ることはできるわ。でもあなたはまずイエス・キリストを受け入れて罪を許していただかなきゃ。イエス様を受け入れたら主の賜物、永遠の命をいただけるのよ。
そんなわけで、このチェングクダ村のような恐ろしいところでも、ともかくも妻と私は人々に主のことを語る機会を与えられました。今や私はいつも当局から疑いの目で見られ、彼らは私を四六時中見張れるところで働かせることにしました。そのことに真っ先に気づいたのは、多分その夜小さな部屋に帰ってきた私をくんくん嗅いだ妻でしょう。
あなたどこに行ってたの？ひどい匂いよ。
僕の新しい仕事だよ。今や僕はこの村の公認お会い組取人だ。一日中ひしゃくで小枝目から集めて田んぼに運んで肥料にするんだ。
私たち雨に降られるのがお風呂代わりだけど、今のあなたはまあ絶対にお風呂が必要ね。
こればかりはどうにもできないね。それに当局は僕を監視するために見張り人を立ててる。何が何でも僕を裁く理由を見つけ出す気なんだ。
私の肥やし担ぎは1年に及びました。それから突然、私は10組の家族グループのリーダーにさせられました。これはとても不思議なことでしたが、私は歓迎しました。1978年も終わりに近い頃、あの中国人女性ニャン夫人が村に現れました。その姿は異様なものでした。飢えのために顔は腫れ上がり、体は痩せこけていました。それに彼女は恐ろしい経験をしていました。彼女の夫はスパイ容疑で告発され、殺されていたのです。ニャン夫人は私たちに許しを求めましたが、神様が自ら許しの御手を差し伸べられたように、私たちも喜んで彼女に手を差し出しました。ほどなくベトナム軍がカンボジアに侵攻してきました。彼らは赤いクメール軍を撃破し、私たちの脱出の可能性も高くなりました。それはとても危険でしたが、絶好の機会でもありました。
フォンとサモアン、そして彼らの小さな男の子、ウィポーサナは、大いなる冒険の時を迎えようとしていました。次回シリーズ最終話をご期待ください。彼らは心にキリストを信頼する者に与えられる平安と内なる強さを持って新しい状況に立ち向かうのです。もしあなたがご自身の問題を抱えて同じような心の平安を得たいと望んでおられるなら、パシフィックガーデンミッションにご連絡ください。宛先は郵便番号60607、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッション。 E メール unshackled@pgm.org です。この働きについてもっとお知りになりたい方は、私どものサイトにアクセスしてください。 www.unshackled.org です。